ヨハネの福音書を今ずっと読み進めていますけれども、今週は7章の御言葉をご一緒に中心に、聖書全体から今日イエス様と、そして聖霊なる神様について私たちはいただいていきたいと思います。ヨハネの7章の37節からご一緒に39節までのところを読んでいきましょう。今日は主イエスから飲めば御霊が溢れ出す、主イエスから飲めば御霊が溢れ出す。私たち今乾いていますけれども、どこから何を飲んでいくんでしょうか。37章の37節ご一緒に読んでいきましょう。お願いしていいですか。今日どんどん行きますからお願いします。37節、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。アメン。誰でも乾いているなら、皆さん乾いていますか。アメンですか。乾いてますか。今もう潤ってプルプルっていう方いらっしゃいますか。まあ、乾いてる時期ですよね。今後ろに湿度計がありますけども、だいたい 30% とかねぐらいですか今ですよね。はい、給水ってなってたら水タンクに入れてくださいね。お願いします。24時間今全館3カ所ぐらい加湿器回してますけれども、でもそういう空気が乾いているという話ではないんです。私たちの霊が、魂が乾いているか。乾いているのは悪いことじゃないんです。もし乾いていなかったら私たちはもうそれ以上求めませんから、それはむしろ良くないことですよね。私たち乾いてていいんです。誰でも乾いているならイエス様は立って大声で言われたってあります。今日2回大声で言われたってあります。しかも立って、前の場面のところではイエス様は山に登ってこの5000人の人たちとこの座って話されたってありましたよね。ユダヤではイスラエルではリーダーが座って話すときに、お、これから何か大事なことを話すなということでみんな注目して聞いたんですね。ところがここでは立って大声で言われたと。これは聖書の中の珍しいことです。立ってというのも大声でというのも大事なことを話されたんですね。しかも多くの人に聞こえるように。これはこのエルサレムの神殿での場面でしたから。そして周りにいたユダヤの男性たちだけではないんですね。その外側にはあるところから先は男性しか入れなかったんですね。外側には女性の人たちが礼拝していました。さらに外側にはここから先は異邦人、私たちはこの立ち入り禁止と、入るべからずというところがあって、その外側外野には異邦人の間といわれるユダヤ人以外の人たちがそれでも上乾いて神様礼拝したい、礼拝を捧げている場所があったんですね。きっとイエス様がこう立たれたというのはきっとその女性たちにも、そして異邦人私たちにも聞こえるように立って大声で言われたんでしょうね。宣言されたわけです。何を宣言したのか。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。これ乾いてる人は誰でも、でも乾いていない人は来なくていいよということではないんですね。誰でも乾いているんです。誰でも乾いているのだからのでという方がふさわしいかもしれませんね。乾いているんだから私のもとに来て飲みなさいって言うんです。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。この心の奥底ってありますけれども、もともとの言葉ではお腹のって意味ですね。皆さんお腹の底から何が出てきますか。まあ、ゲップとか出ることもあるかもしれませんけど、あ、今笑いましたね。そうなんです。腹の底から笑うっていう表現がありますね。そういうお腹の底から笑うっていう時に使う言葉なんですね。 ちょっと皆さん、まあ、今いきなり笑えと言われても難しいかもしれませんけど、でもですね、まあ、私がじゃなくて神様が一緒に笑おうと、笑えと命令だったら私たちは笑う必要があるんですね。それが神に従っていくということです。ちょっと今お腹の底からちょっと笑ってみてもらえますか。5秒だけで結構です。ちょっとやってみましょう。3、はい。あはははははは。まだ3秒ですよ。あはははは。5秒結構長いんですよね。今ちょっと腹筋痛めましたけども。5秒だけでも結構長いんですよね。で、これをですね、いいですか。その人の心の奥底から、この、生ける水の川が流れ出るようになるって、これ、泉の川ですからね。すぐ枯れてしまう、なんか蛇口ひねったら止まってしまうようなものではないですから、これずっとですよ。今の笑いを一生、しかも永遠に続けていったら皆さんどうなりますか。死んじゃうかもしれませんよね。私多分腹筋壊れますよね。でもそれが続くぐらい喜びが湧きあふれるっていうんです。本当に信じて、そして本当に飢え渇いてイエス様をいただくなら、イエス様から飲むなら、何を飲むのか、この生ける飲むもの、そして私たちが飲んだら生ける水の川のように流れ出るものは何かというと、これはイエスを信じる者が受ける御霊のことをってありますよね。これは聖霊が、神の霊が、聖様が私たち飲め、イエス様から飲めば、イエス様ご自身も聖霊によって宿り、この世に来られ、そして御霊に導かれて、父の御心を、神の御業を働かれたお方ですね。私たちもそのように本当に御霊を受けるだけでなくて、私たちから御霊を聖霊様に住んでいただく神殿、神の宮、カリオとなって一緒に住むときに、聖霊様は今度私たちから一方通行じゃないですね、私たちから今度あふれ流れ出てくださると、それは周りを潤していきます。周りを怪我していくのではなくて、周りを癒していく川になっていくっていうんですね。皆さんどうですか。本当に上乾いてこの聖霊を受けたいと思いますか。アメンですか。さあ、この時はまだイエス様が十字架の前でした。栄光を受けていなかったので御霊は注がれていませんでした。でもこの後十字架と復活を得て、そしてイエス様天に戻られてから祈っていた私たちに御霊が注がれ、教会始まりました。それが杉越の祭りの十字架の時、そして五旬節のペンテコステですね。そしてこれはカリオの祭りの時です。私たちは今その間の時代を生きています。カリオの祭りは、終わりの週末の時を表しています。この聖霊の時代、まだ注がれていなかったので、私たちはもう今御霊をいただくときに入っているんですね。さあ、この祭りの終わりの大いなる日ありました。この祭りが何かというのが、このヨハネの7章の初めのところから記されています。2節にですね、さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていました。このヨハネの福音書は、このエルサレムでの祭りと、そしてガリラヤに戻っての宣教徒というのが、本当に行ったり来たり、イエス様忙しくされています。年に3度イスラエルの男子は主の御前に立つようにと、この律法に、聖書にありますように、春の杉越の祭り、それから7週間後、50日後の五旬節の祭りですね。そしてこの秋のカリオの祭り、年に3度エルサレムの神殿にみんな集まって礼拝を捧げていたんですね。この前の章の6章のところでは、この5000人の人にこのガリラヤで、5つのパン2匹の魚を分けましたね。あれは杉越の祭りが近づいていた時期でした。春でした。で、今時は秋を迎えているんですね。カリオの祭り、ユダヤ人の祝いが近づいていた。これもしですよ、まあ、当時いた人たちは、このヨハネの福音書は聖書の中で一番後に書かれた、記されたものだと言われてますけれども、読む人たちもみんなユダヤ人だったら、そんなことをいちいち書かなくても分かるんですよね。まあ、例えばですけども、早朝礼拝は 私と清水さんの浩平くんだけだったんですね。浩平くんに、浩平くんにどういう例えがいいかなと思って、町田 JR も走ってますけども、鶴川という駅があって、鶴川という小田急線の駅があったなんて、別に小田急利用してる人は小田急線のなんて言わなくてもみんなわかるわけですよね。鶴川って他に電車通ってないですから。でも、小田急あんま乗ったことないですね。小田急線の鶴川駅って、言わないとわからない人たちもいるんです。利用者でない人たちにはわからないように、ユダヤ人の祝いがあってわざわざあるということは、これはユダヤ人でない、もう私たち異邦人もこの初代教会ですね、主の民に加わってきていたと。ヨハネの福音書はそういう私たち異邦人に向けても書かれたものだったということです。私たちもここに含まれているんですね。しかもこのカリオの祭りというのは、この世の終わりの時に、このカリオの祭りに世界中から、イスラエルだけではない、世界中から諸国の民、信じる者たちが集まって礼拝を捧げるとありますから、これは私たちも一緒に祝う、神様が一緒に祝ってほしい。じゃあ何を祝うのか、何がお祝いなのか、それは私たちがイエス様を求めて、飢え渇いて、イエス様から聖霊をいただいて、私たちからもその聖霊の生ける水の川が流れ出るようになる、この祝いなんですね。私たちが神と御霊に住んでいただく、神の宮に仮居になっていくということです。イエス様は十字架よみがえられてから戻られるときに、私は父の家にこの場所を備えに行くって言って天に戻られましたよね。花嫁、私たちのための花婿は場所を備えに行ってくださる。ですから永遠の住まいというのはもう用意されているんです。まあ、それがこの本当の家ですね。でもそれまでは全て仮住まいなんですね。仮暮らしです。仮用なんです。今のエルサレムであってもそうです。そして私たちは、今年がら年中世界中にエルサレムにみんな集まってるわけにいきませんから、今それぞれのところに使わされています。でも私たちが仮を、神ご自身に住んでいただく、御霊をお迎えし、御霊が溢れていく。先週はこの私が命のパンだと、イエス様が生ける天から下ったパンだとありました。パンであり、そして命の水ですね。そのように主によって生きるものとなっていくときに、私たちが仮用になっていく。そして世界中からすでに仮用になった神をお迎えして、神の住まいに、神と共に住んでいる、そういう者たちが集まってきて、最後エルサレムの神殿、新しい都には黙示録、そこにはもう神殿建物ないんですね。神と子羊、父と御子だけがいる。でも私たちがそこに、すでに御霊をお住まいになっている、私たちが集められるところに、そこで父子御霊の神殿、神と人が共に住むというエデンが回復していくわけですね。で、このカリオの祭りが近づいていました。で、この7章面白いんですね。イエスの兄弟たち、弟たちが出てくるんです。で、この7章の一節には、このイエス様はなんでガリラヤのあたりをさまよっていたかというと、まあ、ユダヤ人たちが、まあ、安息日に人を癒したりとか、ベテスダの池でありましたよね。なのでイエスを殺そうと狙っていた。でもイエス様は十字架で殺されるために、命を捨てるために天から下ってきてくださいましたから、十字架で血を流して私たちを許し、そして生かしていく神の子羊ですから、十字架以外のところで暗殺されてしまったら歴史が変わってしまうわけですね。神の計画通りにならないということで、そうならないように本当に細心の注意を払いながら、イエス様は、エルサレムから祭り以外の時は離れていました。でも祭りの時はみんなエルサレムに戻っていく、登っていく。イエスの弟たちは言いました。このガリラヤでこの奇跡でね、神の技をしたりしててもしょうがないから、本当にあなたがキリストなら公の場に出てエルサレムの祭りに一緒に行って、そこで堂々と表すがいい、一緒に行きましょう。まあ、聖書には 兄弟たちはまだイエスをキリストと信じていなかったからそういうことを言ったんだって書かれてますね。まあそれもそうでしょう。まあイエス様が30過ぎですから、弟妹たち二十何年、まあお兄ちゃんとずっと一緒に来てですね、でまあ普通のうちのイエス兄ちゃんだと思ってたら、ある日からいきなりですね、私は父から使わされたとか、キリストメシアだっていうようなことで、またすごい、ね、5000人にパンを分けたりとか、いろんな癒しをしたり、すごいこと始めちゃってるんですね。で、みんな家族が一番びっくりしてるわけです。でもまだ信じられない。まあ、イエス様はね、ね、小さい頃弟たちいじめたりとかはしてなかったかもと思いますけれども、それでも信じられないですね。ですから彼らも、まあ、ガリラや地元で、すごいことをするだけじゃなくて、エルサレムで、都に行って、やるなら自分たちも信じよう。まあ、そういう、結局、まあ、条件付きの信仰をの間でこう揺らいでいったんですね。私たちはどうでしょうか。印を見たら信じるんでしょうか。何か自分がの思い通りになったら、あ、神はおられる、イエスがキリストだと信じるんでしょうか。もしそのような思いがあるとしたら、私たちもイエスの弟たちと同じですね。でもじゃあ最後まで彼ら信じなかったのかというと、イエスの弟ヤコブは初代教会のリーダーになってきましたし、また弟ユダがこのユダの手紙で書いたと言われています。彼は結局信じるに至ったんですね。でも最初は疑っていた。でもイエス様はこうおっしゃるんですね。いや、私の時はまだ来てないから。確かにカリオの祭り、秋にエルサレムに行って殺されちゃったらですね、春の杉越の十字架の計画が台無しになってしまいますから、私の時まだ来てないから、お前たちだけで行っておいでと言って弟たちを先に送り出すんですね。でも行かないと言ったのに、後から内密に行ったって書かれてますね。これどういうことでしょうか。イエスも嘘つきなんでしょうか。しかもこれ一回だけじゃなくて、時々、特にヨハネの福音書にはそういう場面が記されてるんですね。でもそれ、イエス様でも嘘つくことがあると、ごまかすことがあるみたいなことだったら、おそらくわざわざヨハネはそんなこと書かなかったと思うんですね。そういう都合の悪いところはカットして福音書を載せたと思います。でもなぜなのか。イエス様は、ご自分のその言葉が二転三転したのではなくて、本当に信じる者には全てを表されます。でも弟、肉親だと言っても、実の兄弟だと言っても、信じない者たちには自らをこの全て明らかにされないんですね。神様隠されるお方です。でも信仰を持つ者たちにはそれを明らかにしてくださいます。例え話で語るのもそうです。それが神様のこの奥義、まあ、ギリシャ語でミステリオン、ミステリーですね。ミステリーとかも私は最近あんまり読んだり見たりしませんけれども、種明かしっていうのありますよね。最後に、最後まで言っても何もなかったって、それこそミステリーですよね。ミステリアスで、まあ、そういうのもあっても面白いかもしれませんけれども、少しずつこう明かされていく、それが神様のやり方なんですね。信じる者には、求める者には見せていく。でも求めようとしない者、信じようとしない者、受け入れようとしない者にはまだ閉ざされたままだ。これが神様のご計画です。ですから、まあ、弟たち送り出して行かないって言いながら後から行かれたんですね。兄弟たちのためではなく、それは求めてる人たちがこのエルサレムにもいたからです。ユダヤ人も異邦人もカリオの祭りに本当に主を求めて熱い心を持って礼拝を捧げに行っていたからです。そこに父から使わされてイエス様は後から行かれたんですね。そして14節、この祭りもすでに中頃になった時ってあります。カリオの祭りは秋7日間あるんですね。そして8日目にも大いなる祝いをします。 中頃と言いますから、まあ、3日4日経ったくらいでしょうか。イエスは宮に登って神殿に入って教え始めたんですね。するとこのユダヤ人たちが、どうしてこの人はこの教育を受けてもいないのにこんな教えができるのか、まあ、素晴らしい教えに、神様の御言葉の解き明かしに驚きながらも、まあ、一方ではこう不審に思ってるんですね。教育を受けてない、誰々先生についたお弟子さんだから、誰々先生のもとで学んだのだから、この人が言うことは信じるに値するとか、どこどこの学校とかこの塾とかを出てるからこの人の言うことは聞こうとか、まあ、当時もみんなそんな感じだったんですね。今はどうでしょうか。私たちもしかしたらあまり変わらないかもしれませんね。誰々さんに直接教わった人だから聞こうとか、どこどこの学校出てるからきっと本当のことを言ってるだろうか、先生のところに行っても、ね、ちゃんと教わってなかったかもしれませんし、どっかの学校行ってもそこで遊んでただけかもしれませんし、当てにならないんですよね。でも私たちはそういう人を上辺でまず判断しようとします。裁こうとします。そしてその人が本当に何を言ってるのかということに耳を傾けるよりも、何を言ってるのかというよりも、どういう人が、どういうところを経歴を通ってきた人なのかということばかり気にします。でもイエス様はそうじゃないと言うんですね。イエス様はこう答えてます。16節、私の教えは私のものではなく私を使わした方のものです。徹底してこの私を使わした方、ここでは私の父という言葉はあえておっしゃってません、まあ、そこであまり言い過ぎると殺されちゃうかもしれませんからね。私を使わした方、でも私は天から神から使わされたんだということを徹底して明かしされます。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人には分かります、聞き分けられますって言うんですね。つまり問題は私じゃないんだってイエス様は言うんです。イエス様ではなくて、聞くあなたたちがどういう思いで聞こうとしているのか、神様の御心を行うために聞こうとしているのか、であれば聞き分けることができる、見極めることができるって言うんです。これからの時代、偽預言者、偽キリスト、いろんなものがもうすでに登場しているでしょうけれども、ますます出てくると思います。私たちは本当に見分けていく、聞き分けていく必要があります。それはどこどこの有名な学校を出たとかいうことはあまり当てにならないですね。いや、かえって、そういう装いをして私たちを神から引き離そうと、そして神の御心でなく自分の思いや主張に巻き込んでいこうという教えがはびこっていきます。これ決して遠い話ではないんですよ。何週間か前にもこの教会にもあるこの本が届いてですね、しかもなんか怪しい封筒でどっからの差出人とかじゃないんですよね。箱舟便って言ってですね、命の言葉社、キリスト教出版社が委託を受けて、そして全国の教会に届けている、まあ、そういうこの、全国発送の封筒があるんですね。それに入ってきた、まあ、それだけで命の言葉社から来たもの、送ってきたものなら間違いないだろうってこう信じてしまう人もいたかもしれませんね。で、中開けてみますとですね、著者は三国イザヤさんって、聞いたことないんですけども、結構立派な想定の本なんですね。かっこいい本なんです。で、最初開けると二人の有名な牧師さん の先生 この推薦文があるんですね。小山礼二先生と奥山実先生ってですね、千恵子さんのね、先生でしたね、推薦文があってですね、で、この先生は 日本で今大きな教会をね導いている立派な先生 でその日本宣教に関しての本だったんです。でまあ私もパラパラと見たか見なかったかぐらいですけれども、あんまりどうかなと思って、置いといたんですね。そしたらしばらく経って1、2週間してからですかね、その命の言葉社から連絡が来て、申し訳ありませんでした、ダラッパンというその、韓国から入ってきている異端 のリーダーの書物だったということが見極められずに皆さんにお届けしてしまいました。で小山先生からのですね、小山先生って言ったら東京のもうこの50年ぐらい日本のキリスト教会リードをされた先生の一人ですから、推薦文の取り消し文っていうのがですね、わざわざついてきてて、ね、私もよく知らないで推薦してしまって、多分そういう依頼がたくさんあるんだと思うんですけども、すいませんでした、ね、奥山先生はなかったんですけども、でもそうやってですね、で私もと思ってもう一度パラッと見て、あとは取っておいても誰かがねそれを読んじゃったりするとあれですから、もう処分したんですけれども、そこで巧妙にですね、由緒ある、この信頼のおけそうなルートでとか、そういう大御所の人たちの推薦を得てとかいうことで、敵はサタンは私たちを本当に神から引き離そうとしていくんですよね。私たちは本当に気をつけなければなりません。でもそれは偽物ばかり見ていてはダメなんですね。この宝石鑑定人というのはいつも本物の宝石を見続けているから、時々偽物があると、あ、これは本物じゃないということが分かるって言うんですね。いつも偽物ばっかり見ているとどれが本物かは分からない。ですから私たちは本当の真実なるお方を見続けて、その御顔を仰ぎ続けて、その御声を聞き続けて、その御霊を本当に受け続けて、その御言葉をいただき続ける必要があります。いただくだけでなくて、私たちもそれを宣言し続けていくときに、そうでないものが入っていたときに、たとえそういう推薦文がなかったりですね、そうでないものでも私たちは見極めていくことができます。御霊によって、霊によって、神の霊によってすることができるんですね。一つポイントなのは、ここでイエス様ご自身がおっしゃっています。18節、自分から語る者は自分の栄光を求めますって言うんですね。でも次を読みましょう。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。自分を主張する、自分がこれが言いたいと、自分の栄光を求める者は、神の栄光を求めているものではないということを私たちは見極めていくことができます。自分を使わせた方、イエス様もそうです、私たちもそうです。神から使わされて今それぞれの家庭や職場や場所に置かれている、派遣された者たちなんですね。でも私たちではなく、その派遣してくださった方の栄光を求める者は真実、この真実という言葉は、この隠し事をしないっていう、そういう言葉ですね、には不正がありません。他の役では偽りがないとか、あります。でイエス様、その一番そばに周りにはユダヤ人、イエスを殺そうとしている人たちもいました。イエスを訴えようと、すでに安息日にその人を癒したと、病を治したということで訴えている人たちがいたんですね。でもイエス様もこうおっしゃってます。あなた方は安息日にも人に割礼を施してるじゃないかって言うんですね。男の子は、イスラエルの男の子は8日目に、生後8日目に割礼を受ける。イエス様もそうですね、8日目に受けられました。で、生まれた日も入れて8日目ですから、つまり安息日、週の終わりの土曜日に生まれた男の子の赤ちゃんは、次の土曜日に 割礼を急所の皮を切るっていうそういう手術をするんですね。それによってイスラエルの民の一員にこの子は加わると加わったということを証ししていくわけです。でその皮はもう元に戻ることはありませんから。でも一方で安息日には仕事をしてはならないと、そのナイフを使ったり何かを切ったり血を流したりしてはいけないっていうのがあるんですね。これ矛盾するんです、ぶつかるんです。でも割礼の教えっていうのはモーセの律法よりもっと前からアブラハムの時からありましたから、割礼の方をみんな優先して、まあ、7人に1人には7日目に生まれますから、安息日に生まれるのでその子たちは安息日でも割礼を施していくってことをしてるんですね。ですからあなた方も安息日でもそういうことをしてるじゃないか。割礼は大事なことです。主の民の一員だということを証しするものです。であれば私が安息日に人の体の一部ではないですね、全身を健やかにしたのだったらなんで私に腹を立てるのかっていうんですね。でイエス様が24節最後こうおっしゃってます。ご一緒に読みましょう。24節、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。先ほどからのことです。上辺で人を判断しないで、私たちはその人が神に栄光をお返ししようとしているものであればそれは真実な証だ。でもそうでないのであれば偽りだと見極めていく必要があります。でイエス様はこの後宮で神殿で教え続けていきます。次のですね28節からここで大声を上げて、初めて大声を上げて言われたと言います。大事なことですね。じゃ何を言ったのかご一緒に読んでみましょう。イエスは宮で教えておられるとき大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。私を使わした方、天の父なる神、この方こそ真実本物だ、この隠し事をしないお方だ言うんですね。私はその方を知っている。私はその方から、天から下ってきたパン、私は父のもとから使わされてきたものなんだ、そのことを徹底して明かし続けるんですね。私たちもそうです。私たちは何を明かしするんでしょうか。大切な人に伝えたい、伝えなければいけないメッセージって何でしょうか。それはただ一つですね。私が、神様から祝福されてどれだけのことをしたとか、どんなことができるようになったとか、こんなものも、もらえたとかいうことではなく、私が誰から使わされたのか、愛されているのか、その方がどなたなのか、その方にを紹介していくことですね。そしてイエス様この後祭りの終わりの大いなる日、この日も先ほどの最初に読んだ御言葉をおっしゃったんですね。今度は立って大声で言われたとあります。もう一度一緒に読んでいきましょう。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。そうです。カリオの祭りというのはこの二つの象徴的なですね、この祭りのイベントがあるんですね。一つはシロアムの池というエルサレムの中にあるこの池から毎日この水をですね、汲んでいくんです。その近くにある柳の木を持ってったりもしますけども、水を汲んで、そして最後この神殿の祭壇にその水を注ぎかけるんですね。この水がカリオの祭りの一つの重要なものです。 水を汲んで注ぐということですね。もう一つはこの光、この食台の、あのろうそくの光を灯していくんですね。でこの後この7章8章9章とずっとカリオの祭りの場面が続いていきます。そこでイエス様は、今日この7章の箇所では命の水のことについて語られます。次の8章では私が誠の光である、光について語られます。今日はまず水についてなんですね。でもこれはただの水ではありません。この私たちが飲んで、イエス様から乾いて飲んで、私たちから流れ出ていくというのは別にこの H2O の話じゃないんですね。それは神の霊、御霊なんだということです。さあここで、この後ヨハネの福音書だけでなくて聖書全体がこのエルサレム神殿から流れていくこの水について、そして私たちがから流れていく御霊の水についてどう語っているか最後見ていきたいと思います。創世記の2章10節ですね。聖書の一番初めです。こうあります。一緒にお読みいただけますか。一つの川がこの園を潤すためにエデンから出ておりと、そして4つに分かれて全地を潤していったってあるんですね。このエデンというのはエルサレムの神殿の場所にエデンの中心地があったという話は以前したと思います。で、そこからエデンの園はまだ最初罪を犯していない人が神と共にいましたよね。まさに神と共に住んでいた、離れていなかったエデンでした。でもそこでまずこの川が、エデンから出ていた、まあ泉があったわけですね。そこから溢れていた、その場所が後に神殿になって、でイエス様もそこで今語られているんですね。そしてこのエルサレムでイエス様は十字架にかかられ、そして天に昇られ、またここに戻ってこられます。これはすべてこの神と人が共にいるエデンであり、エルサレムの神殿であり、そして私たちが神と共に、神に共に住んでいただいて、私たちからこの命の水が流れていくという話を聖書全体を通して神様されているんですね。イザヤ書の55章ご一緒に読みましょう。一節から、ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい、金のないものもさあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか、私に聞き従い良いものを食べよ、そうすればあなた方は脂肪で元気づこう、耳を傾け私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる、私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。6節、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。これイザヤの予言ですけど、これも聖書はすべてイエス様を指しているものですから、イエス様の昔に預言者はこんなことを言ったということではなく、イエス様が来られて、また世の終わりにイエス様もう一度戻られるとき、どういうことが起こるかと、神様はどういうふうに私たちを招いておられるかの予言ですね。ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい、先ほどのイエス様と同じですね。誰でも乾いているんだから私のところに来なさい、金のないものも穀物を買って食べなさい。金がないのにどうやって買いますか。万引きじゃないですよね。いいんです、金を払わないでさ穀物を買いなさいって言うんです。なぜならばイエス様がこの十字架で全てを支払ってくださったからですね。イエス様は十字架の上で最後に完了した、このテテレスタイって言葉ですけど、これはこの代価を、お代を払った、払い終わったっていう、負債を返し終わったって、そういう言葉です。イエス様が払ってくださったんですから、私たちはただで受けるだけなんですね。穀物、命のパン、神の御言葉であるイエス様ご自身と、またブドウ酒と乳を買えってあります。 ブドウ酒、イエス様は水をブドウ酒に変えられました。イエス様の十字架の血です。でもここで血ってミルクも出てきますよね。これは何でしょうか。まあ、牛乳も 90% ぐらいは水分だと思いますけど、まあ、あと何パーセントかこう無浸入固形分っていうのがあって、 3. 何パーセントかは 何ですか。ん、乳脂肪分、油ですよね。そうなんです。この乳、ミルクというのはこの油を表している。これは聖霊の御霊の油注ぎ、聖霊を表している言葉です。この2節の最後にありましたね、私に聞き従い良いものを食べよう、これは聖霊を受けていただきなさいということです。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。この油です、御霊の油です。私たちは聖霊を受けなければこの元気にならないんです。よく脂肪を落とそうとしてダイエットってありますけれども、私たちは、脂肪が大事なんですね。一番エネルギーの元になるわけです。何かの時には一番頼りになるんです。でも私たちは普段余計なものだと思って、脂肪だけではありません。神の御霊もいらないと思っているかもしれません。でもそれによらなければ私たちは生きることはできないんですね。このダビデの変わらない愛の契約を私は結ぼう、花婿としてイエス様が私たちを花嫁にこの一緒に結婚の契約を結んでくださるということです。このダビデのありますけれども、アモス書の9章11節こういう予言があります。これ使徒の働きにも出てきますが、ご一緒に読みましょう。その日私はダビデの倒れている仮居を起こし、昔の日のようにこれを立て直す。ダビデの時代は本当に心を注いで神様にダビデはこの礼拝を捧げてきましたね。その子供ソロモン時代には立派な神殿も賛美チームも本当に編成されていきました。でも実はこのカリオの祭りというのはエズラ記に出てきます。ヨシュアの時代からこのエズラたちが立法を発見するまでカリオの祭りは行われていなかった、覚えられていなかったって言うんですね。出エジプト、ヨルダン川渡って約束の地に入ったらすぐにカリオ生活を忘れてしまったんです。そして今度バビロンに捕囚になって戻ってきた時にようやく立法はこんな御言葉があるわ、こんなカリオの祭りなんてあったんだということで祝い始めた。国が滅びて、国を追われて、そしてようやく気づいたんですね。荒野に行かなければ仮を私たちは覚えられないんです。私たちは荒野を避けようとします。荒野ではなくて本当に潤っているところを通っていこうとします。でもそこでは神以外のもので満たされてしまって、私たちは本当は上乾いているのに何か満たされたような満ち足りているような錯覚に、思い込みに陥って、私たちは本当の意味で生きていくことはできません。でも荒野を通るとき、荒野では本当に何も聞こえないんですね。皆さんちょっと今耳を澄ましてください。何か聞こえますか？エアコンがカタカタ言ってる音とか、外で車が動いてたり、誰かが手法を追っていたりとか、いろんな音が聞こえますね。でもそういうの全く何も聞こえないんですね、荒野では。じゃあそこで何を聞くのか、神の御声を聞くしかないんですね。それしか聞くことがない、聞くものがない。でもそれだけでいいんです。大事なものはただ一つだからです。私たちは荒野へ出ていく。で、荒野では家はありません。仮用しかないんです。テント生活です。でもその仮用で神と共に住むこと、神の御声を聞く、神の御顔を仰ぎ見る、それしかない。でもそれだけでいいんです。永遠の命はそれだけだからです。まあ、弟米岡さんが召されて行かれる時も、前日もそうでした。賛美と祈りと御言葉には本当に応答されてですね、もう食べることはずっとできないままでした。点滴もしていないし、 でも神の御言葉だけを受けて、そして神を賛美し祈ることだけ、もうそれ以外何もできない。でもそれでいいんですよね。永遠の御国ではそれだけしていくわけですから、私たちは本当にいかに余計なことをたくさんして、それで人生が潤っているように錯覚しているでしょうか。でも主はその仮を起こすって言うんですね。立派な建物ではありません。仮を起こし、それを荒野で神とだけ過ごす生活です。黙示録の21章最後のところを読んでいきたいと思います。21章6節から、私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。勝利を得る者にはこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。22章1節、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。ここでもそうです。最初も最後も乾く者にはってありますね。私は乾く者には命の水から台無しにただで飲ませよう。乾くものは来なさい、ただで受けなさい、繰り返されます。私たちは満たされることを願ってきたかもしれませんが、まず乾くこと、私たち自身も、また私たちの愛する家族や仲間たちも、まず主に上乾くこと、御霊に乾くこと、御言葉に乾くこと、そして主によって御霊によって満たされていくこと、その時に私たちは、私たち自身が神がお住まいくださる神殿であり、仮居であり、そこから御霊御神があふれ流れて出てくださるエデンの園になっていきます。この終わりの時の神殿もそうです。そこから都から川が流れていく、そのような川の源に、命の水の源になっていくんですね。この新しい2017年、私たちはそのような仮居になるように招かれています。祈りの家にはこの仮居はずっと置いてあるんですね。私もいつもそこで、祈り過ごすようにしてるんですけれども、それは形から入るということではありません。本当に今の暮らしは仮の姿である。イエス様が永遠の住まいを花嫁のために用意してくださっています。そこを待ち望んで、仮居で死とともに御霊にあふれる喜びの生活を今年送っていこうではありませんか。それでも乾こうとしない私たちに、イエス様は最後十字架でこうおっしゃいました。最後読みましょう。ヨハネの19章の28節です。二つ先お願いします。この先です。ご一緒にお願いします。イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。イエス様は乾こうとしない。私たちこの時もイエスを殺すということで自分の欲望を満たそうとしていた私たちでした。でもそんな私たちのためにイエス様ご自身が乾いてくださいました。神に乾いてくださいました。神の霊を受けることに乾いてくださいました。そしてそれは私たちが共に乾いて御霊に満たされるためでした。主イエスから乾いて飲めば御霊があふれ出す。どうでしょうか。この新しい年、今そのように本当にイエス様を求めて、イエス様から神の霊をいただいて自分もあふれ流れていく、そのようなものになっていきたいと願いませんか。そういうふうに願われている方は今どうぞイエス様も立って大声で言ったとありました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私たちも本当に上乾いているものは今立ち上がって大きな声で 真実なお方に向かって賛美を捧げていこうではありませんか。ご一緒に歌っていきましょう。